小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も視覚障害者柔道66キログラム級選手、初瀬雄介さんにお話を伺います。初瀬さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初瀬さんは1980年、長崎県の出身。大学時代に緑内障によって視覚障害となります。失意の底にあった時、高校時代に打ち込んだ柔道を再開。その後、全日本視覚障害者柔道大会で9連覇、アジア大会2連覇を達成。2008年には北京パラリンピックに日本代表として出場されました。現在も選手を続けながら、自身が立ち上げた2つの会社の代表として、障害者雇用促進、あるいは企業の健康経営をサポートするお仕事をされております。初瀬さんは2008年の北京パラリンピックに出場された経験がありますけれども、日本の代表として参加してみてどうだったですか、この辺は。
いや、もう本当に感動と感激と、あとはやはり日本代表としての誇りが生まれた大会でしたね。すごくやっぱり他の国際大会とかにもそれまで出ているんですけど、全く違う大会っていうのがパラリンピックの印象ですね。
あ、そうですか。
そうですね。一つはオリンピックとやはり同一会場、同一都市で行うっていうところがまず大きいと思いますね。僕は2008年なんですけど、まだその頃ってパラリンピックの知名度今ほどはなかった時代で、それこそオリンピックと同じ場所でできるっていう感激はありましたし、それが日本代表として恥ずかしくない人間でいなきゃっていうところを教えてくれた大会だったように思いますね。あとやっぱり開会式での行進であるとか、盛大なセレモニーであるとか、そういったところも含めて誇りを教えてくれたような大会でしたね。とにかく素晴らしいんですよ。開会式は選手によっては翌日試合とかだと出れないんですけど、そう、10万人規模で観客が入ってる中で、拍手の中を泳いでるようなというか。
なるほど。
そうなんですよ。もう拍手に包まれてるっていうのがすごく印象的ですね。で、障害者になってよかったって思える瞬間って多分そんなにないと思うんですけど、パラリンピックの舞台に立てるのであれば、よかったって思えるのかもしれないですね。障害があっても肯定できる瞬間っていうのがあるんだなっていうのを教えてくれたと思いますね。
そういう意味ではパラリンピックっていうのは本当に価値のあるものなんですね。
そうですね。
出た人は本当に良かったってみんな思うでしょうからね。
そうですね。本当に素晴らしい大会だと思います。あとは世界中の、本当に世界中からいろんな障害の人たちが集まるので、それもすごく良かったと思いますね。でパラリンピックの時、選手村って健常者の方が少ないわけですよ。選手村の中が、しかも世界中の選手たちが集まって、人種も違う、国籍も違う、そして何らかの障害を有しているというところで、なんかある意味本当に多様性に満ちていて、これがユニバーサルな社会とか、これがダイバーシティなんだっていうのを感じさせてくれるようなとこでしたね。それも大きかったですね。
ユニバーサルを体験できる場所でしたね。
ですね。
世界の選手と、いろんな選手と戦ってみた、でその感じ、感想いかがですか。
そうですね、 柔道が日本発祥で世界に広まったっていうのは、はい、うん、いやいやオリンピックとか見てても思うんですけど、これがあのパラの視覚障害の方にもこれだけ広まってるんだっていうところに、柔道の懐の深さっていうのを感じますね。そしてあのみんな強いんですよ。
あ、そうですか。
みんな強いんですよ、
うん、
ですごい、じゃあ柔道発祥の国の僕らももっと頑張んなきゃって思わせてくれるような、でみんな柔道大好きで、目が悪くて日本じゃない国で柔道とどう出会ってどういうふうに強くなっていったんだろうっていうのは、うん、やっぱりもっといろいろ聞きたいですよね、海外の選手たちに。
そう
ですね、
はい、うん、それはもう自分自身のその視覚障害者の柔道なんかあるんだっていうのを初めて聞いた時、
はい、
世界の人もやっぱり同じようなその瞬間があるわけですよ ね、
そうです ね、 だからね、もしかしたら僕ら日本よりも視覚者柔道が普及されてるのかなって思うんですよ。
そう感じるかもしれませんね、うん、
僕自身は柔道中高でやってたけど知らなかったですし、目が悪くなって初めてその存在を知って門を叩いたわけですけど、初めて出た国際大会で僕ボロ負けしてですね、
あら、
うん、はい、結構調子乗って出たんですよ。初めて出た日本の大会で優勝して、
甘く見てたわけですね。
めちゃめちゃ甘く見てました、
うん、
で元々まあ中高校時代にはまあ県の強化選手もなってるし、うん、
そこそこ行ってるし、
はい、うん、で日本代表にもなって、
はい、
で海外行って、これはメダル20個くらい取っちゃうんじゃないかと、う
ん、20ね、はい、そんなの取れませんけどね、
はい、思ったんですけど、うん、フランスであった世界大会で本当旅行気分で行ってるんですね。だから、ね、
ほうほうほう、
気持ちとしてはもう勝つの当たり前だからと、う
ん、
フランスだよかったみたいな、でも1回戦で負けて、で聞いてみたら、まあその選手はパラリンピックでメダル取ってる選手だ、じゃあメダル取ってる選手は結構強いんだな、
うん、うん、
はい、じゃあ俺世界で2番なのかなって思って、次敗者復活戦回ったらまた負けて
あ、そうですか、
そっか3番なんだと思ってでその後団体戦があったんですけど、団体戦で 4,5 試合やって、うん、
はい、
全部負けたんですよ僕。
あ、そうですか。
で何の答えない、僕が多分出てた選手で一番弱かったんですよ、その階級だと。でそれを気づいて、あ、やっぱこう視覚者柔道の世界もすごく奥が深くて、
うん、
でもう負けたままでいられないからこれは頑張ろうって、
はあ、はあ、
で本気になったのがやっぱその負けの時ですよね。初めて出た時よりも負けて初めて、あ、視覚者柔道も強い人たちたくさんいるんだなって、うん、じゃあ頑張って勝ちに行こうってって思えたんですよね。
あ、やっぱ世界の壁はすごいぞと。
すごかったです ね、
ね、北京のパラリンピックではどんな感じだったんですか、成績は。
ですね、北京のパラリンピック僕負けてるんですよ、1回戦で
1回戦で、
はい、うん、まあ、相手は結局メダル取るんですけど、
はい、
ただその指導の差一つで負けてしまって、
あ、
うん、まあ、自分の中で僅差だったと思うんですけど、でもすごい楽しかったですね、全力は出し切れたと思ってますし、
うん、
まあそうですね、どうせならでも一本で決着つくまでやりたかったなとか思いますけどね。やっぱそれでその時負けてしまったっていうのが、うん、まあ、残っててまだ続けてるのかもしれないですね。
やっぱり負けることによって学ぶっていうのはやっぱり、ないっていう人もいますけど結構ありますね。
そうですね、少なくとも続ける原動力にはなってますね、
うん、
もしその時金でも取ってたら、
はい、
まあもうやめようかなとかってなったと思いますし。
ああ、そうですか、うん、
そうですね、だから負けたことによって続けれると出ると思いますし、うん、いろんな、まあ、今いろんな活動につながってるんだと思いますね、
うんうん、北京のパラリンピックの時は90キログラム級の選手、
はい、
で国内大会で7連覇した後に81キログラム級で2連覇となってますけど、
はい、
この体重を落とす、しかもこれ9キロも落としてるわけでしょ、
はい、
これ大変なことだったんじゃないですか。
そうですね、最初にその視覚者柔道の大会出た時に、
はい、
あまり減量もせずに何も考えずにパッと出たんですよ。
ほうほう、
そしたら90キロ級代表になって、
うん、
でそうなるともう階級変更がなかなかできないのでずっと90キロでやってたんですけど、うん、
はい、
僕高校時代もともと81キロ級だったっていうのもあっていつかはちょっと変えたいと思ってたんですよね、
はいはい、
でそのチャンスがなかなか来なくてそのタイミングで一回落としたっていう感じなんですけど、そうですね、初めて減量した時は辛いなと思いましたね。
そうでしょう、はい、
で必ず停滞期があるんですよ。
あ、
体がその低カロリーに慣れてくる、燃費良くなっちゃうんですね体が。
あ、
低カロリーで活動できるような体に作り変えられていくので、
うん、そうか、
その後だから痩せなくなるみたいですね。停滞期が来る理由は燃費が良くなってしまうと、
ね、
うん、まあなんかよく言われてるのはたくさん食べて一回その体が、うん、あ、なんかもう 飢餓状態じゃないんだって思わせるとまた燃費が悪くなるっていうか、
ああそうやって騙しながら行くわけですね。
騙しながらやるっていうふうに言ってましたね。
はい、まあ、あのラジオのお聞きの皆さんでね、ちょっと体重を落としたいなっていう方は今の話が参考になるかもしれませんね。
そうですね、うん、でまあ急激な体重変更は本当にあの体に悪いと思うんで、うん、徐々に徐々に
ここは本当リバウンドしたりしますよね。
そうですね、リバウンドもしますし、うん、僕の場合は今66キロ級でやってるので、はい、かなり体重落としてる。
そうですか、66キロ級、はい、90キロ級からもう66キロ級に今落ちてるってことですね。
そうですね、はい。
それはあの普段の生活ずいぶん気をつけてますか？
そうですね、ですし、やっぱこう減量期間中はかなり食事に気を使いましたね。もうとにかくエネルギーをどう取っていくかとか、食べるタイミングとか順番であるとか、あとまあ運動にどれだけ時間を使うかっていうことをやって、まあ、計画的に痩せたんですけど、まあ、かなり しんどい減量でしたね。
そうでしょうね、まあ、あのボクシングもそうですけど柔道もやっぱり体重別っていうところがね一番 その厳しいところですね。
そうですね、うん、はい、あの体重別だからこそあのいろんな戦い方ができたりもしますし、いろんな魅力があるんですけど、やっぱこう軽い階級の方の重たい人になれば、まあ、割と有利になるって言われてるので、やっぱりこうギリギリでパスしようってなると、落としていくことになるんですかね。
そうですね、今週はそろそろ時間となってしまいました。ゲストは視覚障害者柔道66キロ級の選手初瀬雄介さんでした。初瀬さんには来週も引き続きお話を伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。